戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが池袋のレンタルスペースからお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、戦闘態勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
はい、今回もこの4人でやってまいりますよ。どうでしょう皆さん、ご機嫌はいかがでしょうか。
それ村西
君、村西君全裸監督
つながるみたいな感じ。どうでしょうか。
樹海村見ました。
おお、
ど、
俺たちが見たら何だっけ。
犬鳴き村、
村シリーズで、だから次が樹海村、新しいのが樹海村、次が牛首村か、
はいはい、
あのキムタクと工藤静香の娘が出
て
る樹海村。どなんかホラーが見たかったんで、あの、はい、まあ、帰ってきて見てみたんですけど、はい、不思議なことにですね、はい、まあ今回の時に話したと思うけど、はい、ほら、あのジッポのライターのさ、はい、がキーアイテム出てくるんですよ、樹海村
に、
ね、はい、そのジッポンライターはさ、うん、どっかでこのライター見たことあるなと思ったら、うん、古老の地の、
うん、
あの古老の地で出てくる、俺が買ってるあのジッポンライターが、あれこれなんで古老の地のライター使ってんのみたいな、まあだから監督同士が友達だから、あ、単に楽屋落ちということで、
カメオ的な感じで、
で、いや、俺そうかなと思ったら、3カットか4カット出てくるんだけど、1回もう大写しでガーンと映るわけ、もう完全にあの狼のデザインがどんどん出てる、で、まあ、それがあの道具で使われて、あの放火のあのあれで使われて、現場にこのライターが落ちてましたみたいな、分かりやすいライターとして出てくるっていうことなんだけど、あのね、俺それですごいほら、あのライターだと思って、そこでこうちょっとほらのめり込んで見ちゃうから、なんとなく分かったけど、そういう引っかかりでもないと分かんない、もう何が起きてんだから
。あ、映画自体
が、映画自体がとにかく登場人物たちが男性2人若い女性3人のグループでに災難が起きるんだけど、顔が似ててさ、
あ
ごめん、もう全然見分けつかんみたいなさ、え、誰あんたち兄弟姉妹なの友達なのっていう。で、なんでそのライターがそんな印象に残るかっていうと、ヒロインが、20代の女性が、あの隠れてなんとなくタバコ吸ってる時に使ってて、それで新しい友達が結婚しました、自分の女友達と、で新居に引っ越すの手伝いに行きますっていう時に、旦那の方にその子がさ、吸うって言って渡そうとするわけで、なあもう俺もうすぐ父親になるからいいよみたいなことを言うわけね、それで、あ、これはその20代の女の子が買うものじゃないじゃない、東映の通販サイトしか売ってないんだし、そんなのはとすると、あ、友達と結婚したこの旦那と昔付き合ったんだなと、要はで、その時に別れのプレゼントはなんかで預かってて、2人の秘密としてちょっとその奥さんに隠れてタバコ吸う時は渡してるみたいなことがあったっていう関係なんだなと、で今の彼氏が実際別にそのグループなんかいるんだけど、あんまり好きでもねえんだなみたいなことがなんとなくわかるんですよ。そうすると呪いが発動してさ、いろんな人がそのメンバーが死んでいくっていうのは、どうやらヒロインが潜在的にやっぱり憎いと思ってる人たちがこうまあ、ひどい目に遭ってくる、呪われていくっていう、そういうテーマなんだなっていうのは、そのライターに注目してないと全然わかんないんですよ。全然わかんないです。で、まあ、一応樹海村から最後こう逃げろーっつって、そのヒロインがダーン逃げると妹さんが出てきて、その後ろから樹海村のそのまあ紛争した皆さんがね、トンネルの中うわーっとかけてきて、妹さんが
お祭り状態、
こうやってお祭り状態でね、それでもうみんな三階塾みたいになってるからさ、三階塾の人
たち同じ
じゃん、まあ、どっかでね、どっかで で見たことあるぞみたいな。で妹さんがさ、それあの私がトイレから逃げてお姉ちゃん行ってみたいな、いや一緒に行くなら行ってみたいなさ、あれ
ストップフィルムかなんか使ってんだよ
これなんか見たぞ俺この映画みたいな、どうした
あれ
なんで全く同じことやってるのちょっとひどいなって思いましたいくらなんでも
いくらシリーズとはいえ
いくらその村シリーズとはいえねもちろん、うん、ほら四方平坂の話あるじゃないですか、そのイザナギの御事がイザナミの御事がさ、うん、そのほら、うん、奥さんのひどい姿見ちゃって、うん、神イザナギだっけが神様がうわー逃げるときに奥さんが自分のほら死者の軍団連れてきてさ、うんうん、よーく待てーってその逃げてくっていう四方平坂の、うんうん、物語神話が原型なんだろうと思いますけど、うんうんうん、でも同じことやることねえだろ同じとそれがウケると思って、しかも三階塾だしねみんなね本当に三階塾なんですよ。だからだからそのね、だからちょっと樹海村の話としてはさ、樹海の中にね、あのまあ昭和の初期まで、まあ、その近辺の村々からさ、あのちょっちパーな人たちね、ちょっちパーな人たちを集めて捨てたらしいんだね。でそこでこうちょっちパーな人たちがこのうわーってこう世の中を呪ってやるって言ってそのオブジェを作った、それが世に出てなんか呪いを撒き散らすみたいな話なんだけども、ちょっちパーだからって三階塾ってのはどうかな、まあ、動きも何もかもね、
三階塾の話知ってる人
に、まあ、知らない、まあまあ暗黒舞踏です、で白塗りでうってやるやつですね、
起こして死んじゃった人いたよね、なんか三階塾、
三階塾だったかな、ニューヨーク公園、なんか海外の公園があって、ね、あの見たことない、こう結構危ないやつだよ、天井から吊り下がってて、ぶっと落ちちゃうっていうやつで、実は
シルクドソレイユ的なね
よくわかんないけどさ、あのさ、俺オリンピックのなんかスタッフの人たちが打ち上げしたかなんかで、
う
ん、
あ、はい、あ
女の人がさ、
テレ朝だよね、
渋谷がなんかこう、うん、ほらふざけてて、うん、看板に捕まってて、うん、落ちちゃったっていう事件あったじゃない、うんうんうん、俺やっぱその三階塾の事件の映像をちょっと思い出したもんね、失礼だけどもやっぱり、うん、あの落ちる瞬間でさ、うん、あって思うんだよね、うん、多分あのまあ今度の人は死ななかったよかったと思いますけど、
骨折
だけ、わーいってみんな言ってて、あはははって言って落ちた瞬間にあっっていう沈黙が流れてドズンみたいな、しかしよく酔っ払った方だね、2階から落ちるなんて皆さん映画見じゃないんですか、なんか最近
あれ見ました、なんだっけ、ワイルドスピードジェットブレイク、
あ、どうですか、
ない最高っす、
最高、全然見てないの、ね、分かんない
よ、なんで見ないんだろう、
コンちゃんからワイドスピード話聞いた
もんね、あれ、本当
好きよ、ワイドスピード、
ワイドスピード
見てる、
毎回見てます、今回9作シリーズ
9作目
大ファンだもんね、
年代最高、最高っす、もう変えちゃいっす、
でもさ、本当にコンスタントに作ってるよね、
ね、
そうですね、
ワイドスピードってミッションインポッシブルとかよりも本数は多い、
多い、9作目だからね、でもミッションインポッシブルも7くらいの6ぐらいか、
なんかもう毎回いろんなゲストが出てくる話だから、
ね、あんまりゲスト出てこないね、今回は特にあのなんだっけ、ザ・ロック様とか出てこない、
あ出てこない
出てこない出てこないんだけど、一人ねちょっと復活、あの韓国人のね、あの皆さん知ってると思いますけど、あの東京ドリフト、あのワイルドスピードパート3の東京ドリフトの時にあの死んじゃったっていうね、あのジェイソン・ステイサムにあの殺されちゃった、ね、ハンがね、あの実は復活、実は生きてたって、
じゃあ、妻夫木さんたちも出てくるの、
全然
出てくるの、
やだやだ
やだよね、
だけど、あの時に、うん、あのそのワイルドスピード3のね、うん、あの東京ドリフトって、まあ、皆さん知ってると思いますけども、うん、ちょっと、ね、スピンオフみたいな感じなんですよ、だからメインの人はあんまり出てこないんですよ、そこで主役派だったあの、うん、外国その人があの、うん、出てくるの、またあの 9作目で、うん、そうそう、そういうの。あってなかなかちょっとあの懐かしい
懐かしい
懐かしい
よく作って
ね、ね、
まあ、これは俺初めてパート1を見た、
ああね、懐かしいね、あれね、
うん、結構普通に真面目な映画なんだ、ね、見て思いました、
だってワイルドスピードってなんかあの潜入捜査官と車泥棒の友情物語だ、
そう
これ1がね、
うん、そう1がね、
いつの間にあんななんかすごくなって
そうだから全然そうなんか飛んだりする感じの雰囲気ないなと全然真面目な映画な
んだ、ポルボローガが潜入捜査の警察官で、うん、でそう
ビン・ディーゼル、
ビン・ディーゼルが、まあ、そのあの走り屋みたいな、
監督ってさ、うん、トリプル X の人、1作目は
あ、そうそう、なんだっけ、そう、なんとかリン、なんだっけ、ジャスティン・リン、
違うね、
あ、違う、
あのドラゴンハートとか、うん、トリプル X 取った、
なんていう人、
おっさんじゃなかったかな、うん、違う、違うか、トリプル X 取った、違ったか、うん、違ったかもしれないです
よね、そう、何回か監督いろいろね、変わってますからね、
お、うん、おじさん入ったら、
あ、まあまあ、入ってました、うん、うん、で、これまたね、また続きがね、最後ね、うん、あの必ずね、続きに続くようなね、最後ね、
あるんだよね、
あるそうそう、見せよっとね、
これ見てんの、うちの
子、俺何作か見た、うん、これなんだっけ、うん、何見たの、ユーロミッションかな、
あー、いいね、
もう、
ユー
ロミッション、
ユーロミッション、最後、ポローが最後だったんじゃないかな、ユーロミッション、
あ、そうかもしれない、
うん、確か、うんうんうん、次は10作目でね、まあ、いろいろ、
そうそう、だから最後に、最後に、あ、なんか、おお、次はこいつが出るのか的な、
そうそうそう、
なんかちょっとしたワンカット、2カットぐらいのね、
そうそうそうそう、
次は 俺が出るよ、
出るよ、
次は誰が出るんだけど、出るんだけど、俺、さっぱり分かんない、それまでのつながりが分かってないから、それ見せられても、
なんだろう、
おおって、みんなおおってここで言うんだろうなと思ってるんだけど、さっぱり分かんないから。
次は誰が出るっていうかね、そう、さっきも言いました、うん、あの東京ドリフトで、はい、まあ、ハンっていうね、韓国人がジェイソン・ステイサムに殺されちゃうんですけども、うん、最後に、ね、ジェイソン・ステイサム、あのジェットブレイクにはジェイソン・ステイサム出てないんですよ全然、うん、で最後終わった後に、ジェイソン・ステイサムがなんかこうサンドバッグ叩いてて、うん、で叩いてたら、ね、ピンポーンってなるんですよ、うん、誰かなと思ったら、ハンがね、デデンって来る、ただあの殺された
はい、はい、
はずのハンが出てきて、
はいはい、
To be continued みたいな、そういう感じ
じゃあ新しいのはそれがエンディングなの、
それがエンディング、それがエンディング、
あ、
ま
あ、
まあ、ちょっと言っちゃったけどね、
あ、ジェイソン・ステイサムとハンがまた
出て、また出てみたいなね、
今度はこの2人で頑張るんだ、
頑張るんだって、ほら一応こう殺されたことを、
ああ
殺されてる
敵同士
で、敵同士でみたいなね、なってるから、
うん、なんかもう大河ドラマなんだね、
そうね、
渡る世間は鬼ばかりみたいな、そういう感じで、
そう大体敵だったやつが仲間になる、
仲間になる、ステイサムもそうそうです、
渡る世間は敵だね、よく分かんないですけど、今度のスパイダーマンさ、あの、
はい、
ドクター・オクトパス出てくるじゃないですか、
はい、あれあれだ、サムライビマンのね、
アルフレッド・モリーナ
が出てくる
で、であの緑の爆弾がゴロゴロンところがあって、はい、ハハハッと笑うシーンもあって、もしかして出てくるの、デフォーさん
出るかもしれないね、
で一応、
う
ん、マルチバースの一部だから、
うんう
ん、前のスパイダーマン出るかもって言われてるんだよね、
うん、
だから
関係的に問題になる、
いや関係だよ、同じ会社だ、
同じ会社
だ、
マルチバースでしたっていう感じでね、サムライミ版はマルチバースの中の一つだからっていう感じでね、
そうそうそうそう、あ、もしかしたら一番最初の俺が好きだった頃のスパイダーマンのやつ出るのかな、
うん、あと出るかもしれない、
あと東映のスパイダーマン出るのかな、
出るかもしれない、レ
オパルト出るのかな、いろいろこう、そうそうそうそう、
だからなんかあのアニメのスパイダーバース的な話に なってきたよね、なんかね、
そうでしょうね、おそらく、でもなんかアルフレッド・モリーナが出てきた時は結構びっくりしたよな、あ、ドクター・オクトパスだ、
うん、いやなかなか面白そうだよね、
うん、
あのドクター・ストレンジがね軸をねじ曲げちゃってみたいな、
あ、そう、あ、そうそうそう、そんな感じのね、うん、今日俺ネットで見たんですけど、来年梅津和夫先生復活するらしいですな、
マジで、
マジで、
うん、今日漫画家として、
漫画家として、4年間かけて考えました、うん、やりますって、
マジ
バーンと下に小学館で出てた、
マジで、
うん、すごいニュースだなと思って、あ、ついについ
につい
にもう辛抱たまらず、まあまあまあまあ、まあ、よかったね、やっぱ漫画でもらったらなんぼですよ、
やっぱなんぼですよ、
なんぼですよ、
先生の新作っつったら見たいっすよ、
そう、やっぱりね、
どこだろう、スピリッツかどっか、
スピリッツかどっかじゃない、最後がスピリッツだったのかな、神の左で赤の右手が最後、最後
ね
で、
あ、でも14歳じゃないっけ、
いや、神の左と悪魔の右手が最後、
そうだ、
14歳が
の後に、
の後にそうそうそうそうやって、うん、14歳は長すぎて俺途中でついてい
らない、最後見てないね、あれね、なんかこんなのゴキブリみたいなの
が全然
違
う、よくわからない感じがちょっとね、神の左と悪魔の右手は読みやすいです、基本短編で俺読み切りだから、
年いくつぐらいの、
もう70いってるでしょ、
すごいね、
もう戦後の作家だもん本当に、うん、
カシボンの時代から
やってるベテランさんだから、でもやっぱり小学館だったからね、あの喧嘩したのも小学館だったじゃん、
そうだっけ、なんかで喧嘩したんだっけ、
編集者に絵の指導されたんでしょ若手の編集者に、噂によればですよ梅田先生、手ってこうやって書くんですよ若手の編集者に、ね、そんなこと言うんだったらやめたろっつって、
そんなことある
のあるのか、そんな考えらんのか、いや、よかったよ。なんやかんやでやっぱり復活していただいて。
そうだね。
もうこのまま書かないと思ったもんね。ね、来年からやるって言ったら、4年間かけて制作しましたっつって、
うん。それはいいニュースだね。
楽しみに。誠ちゃんだったし。ホラーじゃないのかみたいな。
大人になった誠ちゃんみたいなね。
グワシなんつ
って。まあ、一グソなのら。
それなの先生、4年間かけて。
しかも少年サンデー。
少年サンデー。誠ちゃんみたいな。
パックリ実践のコーナ
ーパックンということで ね毎回毎回こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の相談を悩める子羊はこちら、
はい、
婚活中です、男性40代、
はい、
結婚したい男、40代前半で婚活をしている男です、子供が欲しいのもあり20代女性に絞って婚活をしています、以前に30代後半で婚活をしていた時は20代の女性とも結構会えて20代前半の女性とも付き合いました、その女性に振られたので婚活を再開したのですが、婚活を再開して以前に比べて明らかに女性からの返信が減り会うのが難しくなりました。それでもありがたいことに何名かの女性と会うことができました。ただ女性としての魅力を感じない人ばかりです。一番いいというかマシだと思っている女性は20代後半で年収が700万円ある医療関係の女性です。僕と同じくらい稼いでいて収入に魅力を感じますし、容姿は残念ですが性格はよく人としては好きです。ただ女性としての魅力は全く感じず妹みたいな感じです。このまま婚活を続けても厳しいのは分かっているので、言葉は悪いけど妥協してその女性と結婚しようかなと思ってます。子供の頃に結婚には妥協が必要と父が言っていたのを思い出しました。実際そうなんだと思います。妥協して結婚した人で幸せになれた人、後悔している人がいたら教えていただけませんか、ということですね。
まあ、これはですね、取り上げた理由は、はい、叱ってあげてください、この人。
いやいや、
この人叱って、
まあ、すごく多分、
叱ってあげてください。
俺の周りにこういうことを言う人がいなかったっていうのが多いだろうなと思いますよ、うん、相手を条件で見るっていうのは、
うん
う
ん、
あもうだって、うん、ね、うん、そのなんでその人とみたいなのと付き合ったり結婚したりする人って結構いて、でそれも結構しなさにやったりさ、あるいは離婚してたら全部自分の判断でやってるじゃんみんな、だから結婚するときに口出ししたことなんかないんですよ、
そうね、
誰かの人の判断、そういうの判断だから、誰か友達がいて、いやそれはっていうやつと付き合ったりしてるときでも別れるとかなんだとかって言わない、まあ、勝手でしょっていうさ、そんなの、
それそうですよ、だから、うん、例えばね、本当にいやもう最高だねって思ってたりしても、うん、オーナー結果
に終わる人もいるし、それはあります、それはそういう人いますよ、
うん、それ分かんないからね、
分かんない、
価値観だから
すごく仲良さそうだったのに、うん、あれ別れちゃったのっていうこともあるから、うん、ただこういうふうに条件で、うん、人を見るっていうことを公言する人がいなかった
うん、
それだけだよね、多分こういう人多いんだろうなっていうさ、
で婚活とかっていうことになるとやっぱりそうなるんじゃないの、
うん、
条件決めて、
うん、
まあ人それぞれだけどさ、
うん、
でも女の人の年収とかで見るのも、うん、まあどうなのかなと思う、
ね、でもリアルで言うとやっぱり年収のことも考える
かね、
いや俺怒るよりも、うん、なんかあ違う世界で人を選んでるんだなって思うから、うん、それはそれであれじゃないかとしか思わない、
うんうんうん、だから年収とかで選んじゃうと、うん、年収で選ぶのはいいけど、うん、相当働いてるっていう気はするけどね、うん、700万とか年収がいい人、
メーカーでしょ、
別に子供が欲しいって言って子供、まあ、 が生まれたりするとさ、年収のことが関係なくなる。
いい会社だと、育休とか、
育休とかあるんだろうけど、あるだろうけどさ、まあ、700万とか稼いでる会社だったらいい会社なのか。
うん、じゃないか。そういうところも、まあ、福利厚生はあるということじゃないかね。
まあ、別にね、そんな、あの女性としての魅力を感じないけど、そのうちだんだん良くなるっていうのもあるからね。
あるし、
結婚してみたらいいななんつってさ、あのその人が好きになることで好みも変わってくるみたいなのもあるからね。
そうだ、多分なんかこの人結婚したいんだと思うんだよ、もうその人と、もういいかなって、あと一押しするってこと
でしょ。そういいよって、結婚いいよって言ってほしいんだよね、多分ね。
じゃあただこれ相手の女の人の気持ちを考えて、どうなんだろう、女の人ってのはそういう条件で見られることをよく人するのかな。
でもそれも人それぞれだよね。
人それぞれか、割り切ってその部分は、
まあだからそれを 言われて、言われていい気分をする、いい気分をする女の子は女の人はいないと思うから、それは言う必要ないよね。だから、
ああ言う必要ないですよ。
こういう条件の人を僕はあの求めてたので、君はちょっと妥協するけどいいや、
それは
そんなこと言われるとやばいじゃん、ね、だからここに書いてることをそのまま言われていい気がしない。
ただね、俺ね、女の人がね、条件でね、男を選ぶとかそういう話聞いてもね、本当にムカつけしないんですけどね、男が言うと下品に聞こえるね、こういうのって。
あ、女の人が条件、例えば年収いくら以上、
ああ言ってら言ってらみたいな感じでさ、もう好きに言っとけみたいな感じで思うんだけど、男が言うと下品に聞こえるね、なんか。それはあのムカつくっていうよりも、
年収とかじゃなくても、
そう
20代前半で、
そう
見た目がちょっと女っぽくってみたいな言われると、ちょっと下品、まあ下品だよね。
そう、男はね、同性だから多分ね、はっきり言うと下品だと思う。
下品だよね。
女の人が言う分にはね、言うとけ、俺は全然。
確かに下品は下品だよね。
あんま下品だと思わない。あの女の人が言う場合に、
言わないね。
男は言うなよ、こんなことみたいな。
まあそうね。
好きになれる努力すればいいじゃんって思っちゃう。
まあまあまあ、心で思う分にはいいだろうね。
でも本当に年収とかさ、
ちょっと気にしないよね。気に、そういうのを、そういう、だからそういう。
20代後半と結婚したりとかさ、
だから20代後半と結婚したら3年後で30じゃないか。
まあそうだよね。
どんどん変わってくるよ、
ね、変わっていくから、
年齢だけで決まるもんじゃない。
年齢って子供が欲しいみたいな話
でした。いや、それも年齢
でも30半ばぐらいまで大丈夫じゃない、ね、
年齢だけでも分からんよ。
うちの奥さんとか40過ぎてからだもんね、一番下の子は。
だってさ、今度婚活してる時には
婚活するの。婚活
婚
活したことない
ないの。
いやでもさ、ポンちゃんはさ、あの独身なんだからさ、そういうなんか婚活パーティーとか行ってもいいんじゃないの。
まあもちろんそうなんですけど、ほら、あんまり
楽しそうじゃん、なんかあれ。
いや、どうなんだろうね、なんか緊張しちゃいそう。
しかも会社ではいいポジションにいるんでしょ。
いや、全然
年収としても1000万、2000万ぐらいは稼いで
る。まあそれにちょっと足りないぐらい。
そんなに稼いだろ。
稼いでますよ、2000万に、もうちょっとで2000万いくっ
てい
う。
まあぐらい、あまりにちょっと痛くないです
けど、ね、その条件っていうのはどれぐらい重要なのか。逆にこんちゃんそういう条件があったりする。
いや、ないね。いや、ない、
うん、強いて言うなら20代とかっていう感じでみんな入れたりしてるんだったらまだ分かるけど、
どうなのかね。まあでも年齢とかあるんじゃないの。
リアルとしては40代半ばですぐ20代の女性と結婚したいですっていう人は多いと思うよ。
なんか話がやっぱり合う合わないってよく言うけど、やっぱなかなかね、20代の AD さんとかと話をしてて、もうあるところから全然通じなくなることがあって、これ多分ずっと話すのきついなみたいにいつも思うけど、
そりゃそうでしょうよ。
だからそう考えると結婚で20代ってさ、俺はちょっと考えられないけどね。
いやでも工藤ちゃんはさ、そこでブレーキをかけてる部分があるんじゃないの。
ブレーキというか、結構合わせてる。逆に
もっと工藤ちゃんは積極的にこの女を落としてやろうっていうつもりでガンガン話を して、でもどんどん話こっちから合わせていって、でどんどんそのラインを踏み替えていったら新しい世界が見えると思うんだよ。そこまで行ってみて、ちょっと。
ああ、ワイルドスピード
だね。そう
ジェットブレイクだね。
そう工藤ちゃん、多分話合わないでしょ。クイズダービーの話とか。
クイズダービーなんか絶対通じない
の。お笑い漫画道場
とかさ。お笑い漫画道場
とか。車ダメ
してる。クイズも無理だよ、絶対もう。絶対無理だよ、20代の子
も。まあまあ、でもそういうのはさ、そういうのは
合わなくていいんですよ、
まあ、だからそんなに興味を感じなかったらこうなのかもしれないけど、うん、相手に、うんうんうん、にしてもね
若い子がいいっていうのは
ちょっとだからちょっと分かんない
俺だから本当分かんないんだよ、うん、それは、うんうん、楽しいのかね、若い20代ぐらいの女性と一緒にいたりすると、うんうん、楽しいのかね、なんか
だって結構なんかずーっと話しなきゃいけない話ずーっと話しなきゃいけない
そ そういうさ、うん、のがいいっていう人もいるんじゃないの、やっぱなんかこう、うん、一緒にいると元気になる、元気をもらえる、うん、
元気もらえる、
元気だから、
まあまあまあまあまあ向こうはまあ寝りゃね、一晩寝りゃ元気取り戻せる、うん、あの年代だからさ、うんうん、確かにあそう元気が欲しいんだ、
うん、分かんないけど、うん、そういう意味じゃないんだけど、
この若いエキスが欲しいみたいなよく言うじゃないですか、
よく言う
じゃない若いエキス、
いやでも俺は雲の感覚でちょっと分かるんだけど、あまりに若かったりするとちょっと話合わない
よ、ね、まあまあまあ20代でもいろいろいるからね、
いるけどね、
キャッキャッキャ言ってるのも、
まあ、逆に20代の女性でゾンビ3のこと語られても引くけどね、
引くね、
まあ、これ引きますね、まあ、まともにちょっともうちょっとちゃんと普通にあのマーベルとか見た方がいいですよ
って言われたら、ロメロのゾンビっていうのはみたいな、
ね、そんな話ね聞きたくないですよ、ね、いやいや、やめてやめて、もういいですいいです、そんなの、うん、
いや皆さんの温かいね回答で、
いやだからこの人は興味がないんで自分に聞きたくない話だけです自分も何どうなってもいいんだよこのやつ、
は
い、
ほっとしました、
はい、
周り
は
ね、はい、まあね、はい、婚活うまくいくといいです
ね、いいですねっていうので、
はい、
ね、
一件落着しました、
はい、あとはもういいです、
次の子羊は、はい、理系と文系、うん、女性20代電卓ちゃんということでね、文系女性です、彼氏との会話の仕方が合わず違和感ばかり感じています、理系彼氏に副障壁があることを知っていながら付き合いました、自分の言葉をそのまんま一言一句変えずに返してきます、苦笑してるよね何度も指摘しても治りません、正直気持ち悪いしイライラします、この人はどうしてこんなに復讐をしたがるのでしょうか、私はどうすべきでしょうか、会うのが楽しみという感情がなくなり怖くなってきました、
ホラーだね
これ理系文系って関係あるの、
復讐兵器ってあるんだ、
例えば俺に会話してて、うん、俺の言ったことをこんちゃんが復讐するってこと、
だから例えば、お前何飲んだとかさっき、例えば、あ、紅茶飲む、コーヒー飲むって言うと、紅茶飲む、コーヒー飲むだったら、コーヒーかなみたいな感じ
で、ああ、単純に復唱すると
か、そういうこと、
うんうん、あ、いや、それ全部復唱した後で答えるとかってことじゃない、あ、もし本当に復唱するんだったら、そういうおもちゃじゃねえかよって。
コーヒー飲む、紅茶飲む、コーヒー飲む、紅茶飲む、
じゃあ会話にならないです
よ、俺自分が今だったら、はい、こう紅茶飲む、紅茶飲む、こういう感じ、自分でもう一回、二回言うのかなと思ったんだけ
ど、自分の復唱
すると自分の復唱する、
ああ、なるほど、
あ、間違って言ってない、自分の言葉をそのまんま、うん、一言一句変えずに返してきます、
返して
きます、自分っていうのが、自分っていうのはこの人なんだよ、
あ、じゃあ
そういう癖があるのね、
女性
会話の会話のところですね、
ちょっとよくわかんないな、
よく神さんから言われるのはさ、うんうん、ラーメン屋今日ラーメン食べて、まあ例えばね、ラーメン食べたいねっていうふうに神さん言ってたと、うんうん、でその1分後ぐらい俺が、あ、今日ラーメン行かないっていうことはね、うん、よくあるらしい、で自分が言ってるのに、うん、さも俺が、うん、考えて言ってるように言ってると、うん、それはどういうことって、
それは地方ですよ
それ工藤はさっき、工藤はさっき奥さんが言ってたなっていう記憶はあるの、
記憶はなくて言っちゃってるんだけど多分それあるんだろうね、うっすら頭の中に、
だからそう自分は奥さんの言葉
を
聞き流してる、
そう聞き流してるんだけど残ってるから言っちゃう、うんうん、あれでっていう、
なんか催眠のようになんかその言葉が聞き流したつもりでも深層心理の中で、うん、ズブズブと大きくなっていって、
あ、そうだ、
ラーメン食べたいってなって
る、でそれがさも俺が言ってるような、俺が思いついて言うのがイラつくみたいな、
じゃあ工藤の奥さんが、あー誰か慈悲つけてやりてえわって言って、工藤やめとけよって言うと、工藤が醸造されてい
つからいいっすか
いいっすかいいっすかで僕がやりましたみたいな、
それは最悪なパターン、
完全犯罪だね、いや妻は全然関係ありませんから
、ね、
そうだね、そういう風にも利用できる、
奥さんはいい兵器を手に入れたね
っていうのとは違うと、
違うでしょ、
違うんじゃない、違うんじゃないの、 分かんねえな、うん、これどういうのか、
まあとにかく会話してて苦痛なんだったら、うんうん、ダメだと思いますよ、あの、うん、恋愛関係の人は。
まあ副賞に限らずね、
はい、
ちょっとその癖が、うん、癖なんて直してって言っても治るもんじゃないからね、うん、これね、難しいところで、
会話の癖は特にね、
うんうん、なかなかね、うん、
その言い方がムカつくってやつ、うん、じゃあそれ治らんですよ、ね、うん、治らんですよ、うん、お別れした方がいいんじゃないですか、文系だろうと、うん、
文系理系はちょっと関係ない、
理系だろうと、副衝撃ってあるんだ、初めて聞いた、うん、トイレ行かなきゃトイレ行かなきゃって2回言うと、まあ、そのぐらいだったらまあさ、うん、ラーメン食べに行く、ラーメン食べに行くみたいな、
釣られて言いそうだよね、
そうそうそう、ああいい、いいよ、
いい、
そうそうそう、
いい、
小学校ってあったことないな。
でも実はね、僕ね、小学校の時、あの自分の言葉を2回言う友達がいたんですよ。まあでもある時期になったら言わなくなって、
どういう感じなの？
それこそ、紅茶がいいなみたいな、紅茶がいいなみたいな、こういう感じ、
小さく、
ね、小さく、うん、そういう友達が
小学校
の時、癖なのか、うん、癖なのか何なのか、
まあ癖だろうね、途中で治っちゃったってことね、
うんうん、ね、う
ん、あのほら自分で、うん、なんとかだからさ、うん、とか、うん、なんとかだからさ、うん、はい、とかって、うん、割と、うん、その相槌入れるのと同じ感じじゃない？
なるほどね、まあ、かもしれないね、
うん、うん、なるほどね、
うん、いや、別れてください、
別れて、
いや、だから別れてくださいって言えば相手は復唱するから別れてくださいって言って、
うん、ああ、分かりました、
分かりました、お互いがもう、ね、行ってこいな感じで、
なるほどね、
はい、
じゃあそういう感じで、
そういう感じで、
よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
英語どうですかでんのコーナー、どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということでね、
池袋のお疲れ様です、
池袋のど真ん中で叫びました、
はい、
はい、というわけでね、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画はソワレということで、ソワレやってまいりましたよ、皆さんお待ちかねのソワレです。サンサンの富山文治、文治、
はい、文治、
文治で、
文治、はい、富山文治監督、
監督が村上虹郎と妹遥
遥
演じる男女の切ない逃避行を描いたドラマ、豊原康介、小泉京子、富山監督らが立ち上げた映画制作会社新世界合同会社の第1回プロデュース作品、俳優を目指して上京した翔太は俳優では芽が出ずに、今ではオレオレ詐欺に加担して何とか食いぶちをつないでいる。ある夏、翔太は故郷の和歌山にある高齢者施設で演劇を教えることになり、その施設で働く宝と出会う。数日後、祭りに誘うために宝の家を訪れた翔太が目撃したのは、刑務所帰りの父親から激しい暴行を受ける宝の姿だった。とっさに止めに入る翔太、そして逃げ場のない現実に絶望して佇む宝。翔太は宝の手を取り、夏の街の中へと駆け出してゆるという感じでね、どうでしょうか。
僕から言わせていただきますと、はい、まああの、まあ、和歌山が舞台なんですよね、うん、で、うん、あのまあ、あのローカル線とか単線とか、うん、和歌山の街並みが映って、うん、なんか旅に行ってたくなりましたね。
まあ、なるほど、
漁場、漁場が、漁場がすごいいいですね、うん、
はい、なるほど、本当ね、本当申し訳ないんですけど、途切れ途切れなんですよ、我々、これ、途切れ途切れ見たってことだ、
途切れ途切れ、記憶
した寝ちゃって、途中で、カチッと寝ちゃって、で、ただね、あの、寝ちゃいました、うん、それは俺が眠かったからであって、うん、だけど、あの、あ、ドラマじゃない、映画っぽいカット、うんうんうん、はすごい豊富だったなと思って、うん、だからその女の子の家に行くときにちょっとこう不安定な顔でずっといて、バーンってこうガラスから何か飛び出てきたりとか、ああいうところは映画っぽいなと思いましたけども、ごめんなさい、俺ね なんで最後警察に捕まったのかよく分からなかったんですよ。そのメンバーはさ、
10分じゃあ、君なんで逃げてるかも分かってないじゃん。
分かってない。だからなんか、なんか結ばれたんだなーっていうセックスシーンみたいなのがあって、結ばれたんだなーと。だから多分最後警察捕まったんで、うん、ほら彼女があの逃がしてくれたじゃない、逃がしてくれた、うん、だからあ、なんかこれあれかな、あの誰か殺しちゃったのかな、あるいはその、うん、女の子若かったのかなみたいな、いろいろね、こう想像が膨らんでる感じで、すいません、それはちょっとね、
なんでお前ガラスが割れてるところが見てて、なんで逃げて
る
か、
いいところで出たってところね、
いいところで、そこでくるくる回るじゃん、うん、ライトが、うん、あそこが催眠効果抜群
な
んだよ、
ああなるほどね、
あれあの後だっけ、
あの後だっ
け、あの
後だっけ、
あの後、
あそう
すぐだね、すぐだね、
え結局だね、じゃあお父さんをやっちゃったのかすんの、
まあまあまあ、
やっちゃったのね、で殺しちゃうの、それとも未遂なの、
いやまあまあとそれも途中で言うけどね、
あそうそうなんだ、
説明あるけどね、ほとんどお前見てないだろ、
見てる
ポイントでいい感じで
見てる
よ、いい話のポイント、ポイント
大事なとこ
ポイントを外してるね、わざとね、
そんなことないよ、だってあの おじいちゃんに捕まれてバンとこうは、ほら手振り洗ったあたりで、なんかそういうことがあるのかなと、
ああなるほどね、
でお父さんにやられたんで、ああまあそういうことでちょっとこう、で多分セックスしたので、まあ、受け入れたこと、人を受け入れるってことができたのかなと、だから何をしたかはよく分かんないってことですよ、私は多分そういうことだよな、
それで映画も語られる映画の方もかわい
そう
だよね、
あそうそうそう
そのぐらいの感じで、
そこも分かんないって、
ああすいませんでした、
お二人、
お二人
いいお二人、
じゃあ俺ね、はい、俺なんかその映像が綺麗だなと思って、うん、で最後の方のこうエンドタイトル、うんうん、エンドテロップを見てて、うん、シグマって、まあ、カメラのレンズ、昔の、うんうん、シグマのレンズを使ってて、で俺偶然にもシグマのレンズが好きで、うん、個人的なカメラはシグマのレンズ、
なんか
すごい切れ味がそんなに良くなくて、なんかな、色の出方が独特なの、シグマのレンズって。っていうなんか感じがちょっと良かった、映像が、風景の絵とか、なんかちょっとね、緩い感じ、
あれフィルムの処理じゃない、
フィルムライクにしてるけど、やっぱりちょっとレンズの効果もあると思っちゃった、すごい綺麗、まあ、要はあと、シネマレンズをだ最近作り始めたのね、シグマね、映画用のレンズ、そういうのを、まあ多分そのシグマもいろいろやってんだなと思って、感心したというか、こういうことに協力してるんだなと思って。思いました、はいはい、どうですか、
なんか新宿スワンみたいなね
この感じがね、
新宿スワンのなんかこう
池袋スワン、
そう、綾瀬綾の方みたいな感じに見えます
スワンかも、
う
ん、
まあ、よかったですよ、俺はよかったですよ、うんうん、あの多分ね、なんだろう、前の日に、うん、タイトル拒絶を見て、なんかドラマ全然ねえなって思ってて、の次の日にこれ見たから、あ、ドラマだなと思ってさ、確かに情緒的な部分あるんですよ、長いちょっと眠いなっていう部分、あのスローリーなね、展開がスローリーな部分あるんですけど、いや良かったですよ、まあまあ、俺が弱いストーリー、俺もうこういう話弱いんですよ、
ちょっと
抑圧されてる女の子なり子供なりを、ちょっと男の子なりがちょっと巻き込まれて逃げちゃう、ちょっと好きになって逃げちゃうみたいなさ、高校教師から始まり、もうこういう話が出たらね、もう弱いんですよ、
まあ、めめめのグラゲもその話ですよね、
まあ、よかったっすよ、最後もよかったな、最後がよかった、なんかもう最後でなんかこう、うん、よかったね、
あ最後って、あの何、高校時代
の映画、高校時代の映画見てたら、あーって言って、あ自分のあの場面を見て、あれを
こう、そうそう、ホッペをね、
あの自分のセリフを糧にちょっと必死に笑おうとしてたんだ、うん、この子はっていう、うん、のが分かった時にね、うんうん、 まあ、出来すぎだとは思いますけど、うん、
知ってたってことね。
そうそうそうそう、同級生でした。
同級生
が、まあ、同じ高校だったっていう。あ、
そっかそっか、同級生だったってことか、
うん、同級生かどうかは
分かんないけど、同じ高校だったってことか、うん、あ、
そっか。それの出てるもん黙るしかないな、俺な。教えてや、女の子はね、殺人だから、それによって俺入る期間違うじゃん。殺人未遂なの、それとも
教えて、
まあ、そこは揺らぐんですよ、うん、刺して、うん、男の子が、うん、村上虹郎君が、うん、父親に侵されてる場面に遭遇して、うん、で何やってんだっつって、うん、父親跳ねのけて、それで、女の子が、うん、刺しちゃうんですよ、ね、
はいはいは
い、勢いついて、うんうん、もうそれまでもう散々、うん、ひどい目虐待されてたから、性的な、
はい、
ね、虐待されてたから、もうそれもあって、
はい、
刺しちゃう、
刺しちゃう、
で逃げるんですよ、
逃げる、
その場で、はい、で逃げて、で逃げてる途中で新聞見たら、うんうん、渋滞、
うん、
まだ生きてるよ、うんうん、じゃあ大丈夫じゃん、人殺しにならなくて、
うん、
って言って、まあ、数日経った後に死にました、
あ、
うん、殺人に切り替わってみたいな、
なるほどね、
そう、揺らぎがあるんですよ、うんうんうんうん、
ちなみにこの伊門遥さん、女性、うん、この方ちなみにピンカートンに会いに行くに出てた、あの、うん、アイドル時代の一人、
はいはいはい、
だから我々にもちょっと縁があるね。
縁はね、
縁があるね、あの女優さん、
ね、
素敵な女優さんですよね、
いや、よかった、
よかった
ね、よかったです、
はぁ、ピンカートンって、うん、そっか、なんとなく、うん、歌って踊ってるあの子たちかなと思うけど、うん、割と仲悪い子供たち同士が仲悪いシーンあったもん、
ね、まあ、そうね、ぶつかる2人、
はいはいはいはい、
そうそうそうそう、
あ、なるほどなるほど、
そのぶつからない他の3人の中の1人、
あっちの子も、
そう、3人、うん、そうそうそう、ぶつからない、
監督とこに何乗ってる人なの、これ有名な人なの、
ちょっと分かんないんだけども、この新世界合同会社っていうのは、うん、ちょっと俺も知らなかったんで、
最後監督も一緒に作ってるってね、
そう、あ、そうなんだ、
会社を
で
参加してるの、
そう、豊原康介と、あと小泉京子と、あと森岡龍君も入ってる、
森岡龍
君なんだっけ、割と好きな、なんだっけ名前忘れちゃった、俺覚えてたんだけど、
映画
を取り上げた映画に出てた今岡慎二監督、
ああ、ああ、ロング・グッドマンのやつ、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、彼もその新世界合同会社の立ち上げに関わってる、う
ん、あいつが、
うん、そうそうそうそう、
全部大物に食い込んだろうね、チンピラガロン、
森岡、森岡、そうそうそうそうそう、うん、そういうやつですよね、
じゃあ小泉京子プロデュースっていうことでもあるんだ、これ、
そうそう
だ、ね、アソシエイトプロデュース、
あ、アソシエイト、あ、そうね、アソシエイトプロデュース、そうそうそう、
豊原康介
が、
まあ、2人で、うん、や、2人二人三脚でやってるからね、多分ね、
じゃあこれからやっぱり映画作ってるのかね、
そうなんだ、
うんうんうん、
まあ、そういった手堅いのかね、話としては、
話としては、
そんな冒険もせず、
う
ん、
そうね、
地方で、
なんとなくこう名作な香りの漂う感じ、
まあ、手堅くいったってことか、
うんうん、そうね、
まあ、和歌山フィルムコミッションって感じだもんね、
うんうん、
作りとしては、
うんうん、
なるほど、うん、そうなんだ、そんなにだから冒険はしてないよね、なんか
冒険はしてない
ですね、あれ系の、その逃避行ものとしてはすごく、
うんうん、手堅くまとまってますよ、
ね、要素としては確かに入ってるね、
うん、
大体ね、
うんうん、
なんか、
うん、
過去を背負って、
ええ、
お父さんがちょっとな、モンキーな演技が出来なかった
なんかね、
あんな感じ、
あんな感じかなって思うんだよね、
お父さん見てない
、いや、だって
お父さん見て
る、ケツを、なんか太ももがなんか見えるぐらい、なんか押し倒しちゃってこう、なんかやってるのは、うんうんうん、
ヒヒなんつって
ね、やっちゃってるわけ
でも、あれ出所したのかって話だ
ろ、出所した
んです、うん、
出所したよ、で、手紙が来るわけ、
うんうん、
出所しました
って、
う
ん
う
ん、
で、来ちゃうわけ、家、
うんうんうん、
で、やっちゃうわけ、う
ん、いや、お母さん
お母さんはもう男作って、他の
もうとっくにどっか行っちゃって
る、
あれ最後に警察 一緒に来たのはお母さんじゃないの？
いや、違う、全然
女性刑事
じゃない？女性刑事、
女性刑事、
お母さん途中で出てきた、
出てきた、清水で、
う
ん、
そうそう、
清水一枚でバーって
水ね、あの子に
ちょっと昭和な感じ
の、昭和な感じのね、うんうんうんうん、ああ、女性刑事か、じゃあ、うん、4年ぐらい、まあそ、まあでも減刑されるからまあ4年、8年、8年マックスで多分4年ぐらいじゃない、う
ん、あれ、なんで刑務所、
そうね、それ言ってたっ
け、あれなんで刑務所、
それ言ってた
か、あれなんで刑務所、強姦、強姦ミス、うん、強姦とは書いてたよね、
うん、娘に対して
娘に対して強姦したからってこと、
わかんない、
それだとしたら、だとしたら会えない
よ、ね、うん、接見っていうか、禁止命令
だよね、うん、あれ誰を強姦してやったのかよくわかんない、
まあ、僕娘だと思ってたんだけど、それはやっぱ
そしたらさ、
すごいでしょ、まあ、行政の責任ですよ、
うんうんうん、ちょっと愛だなみたいな、
ね、ちょっとそこがよくわかんない
よ ね、 そうね、理由は確かに、うんうんうん、
多分ああいうお父さんだから他の街角で出会った女と交換してっていうのもあるよね、あるかもしれない、娘交換して刑務所入ったんだったら、まああんな展開にはならないから、う
んうん、娘にもやってたんだけど別の交換の容疑で逮捕された、うん、
性欲の鬼だ
なんかそう、ちょっとね、薄っぺらい感じなんだよ、お父さんの描き方なんか、ね、バカ、バカっぽくて、
まあ、そこはね、そこは俺も気になりましたけどね、
でもあの村上虹郎君っていう人と、うん、あのもう一人のヒロイン、まあ、ヒロインの人も、うん、佇んでる感じってなんか映画っぽい感じがした、
いい感じ、
なんかいい感じ、あ、役者の人を大事に撮ってるというか、うん、あの二人が顔してる感じもすごい、うんうんうん、いいなと思って、それでぼんやりしたことし
てる、うん、いや、いい感じでしたよ、俺は、うん、いや確かにあのちょっと眠くなるっていうのは分かるけどね、
眠くなるシーンがね、
朝方見てたんでね、
いらないシーンがちょっと、
もっと一回見直すからさ、そういう気にもならなかったんで、うん、あと裸あるからちょっと探して、あ、裸あった、やってるわ、
うん、いやいや、裸はちゃんとね、ねすごい、ね、すごいね、バッチリ脱いで、
バッチリ、
バッチリ、バッチリ、バッチリ乳首があるみたいな、
別に我々が見えたわけじゃないです
よ、バッチリ寝てるな、
人間として最低だな、君たちは、
はい、最低でございます、
いや、僕は良かったけどね、うん、うん、ちょっと最後のあたりにちょっとジーンときたけど、
ね、うんうん、映像本当に綺麗でさ、うん、
いや確かにあれはちょっと和歌山の人々も、
うん、いやいや和歌山
フィルムコミッションとしては大満足でしょ、あれは
和歌山
フィルムコミッション最後出てきた
から、出てきた、
出てきた、
で和歌山といえばあの、ね、我らの友人辻ペペ出身地だから
和歌山市、
そうなの、ああいうとこで育ったのかなみたいな、
辻ペペックは和歌山、
和歌山、
和歌山、和歌山
市だよ、俺ちょっと和歌山ってこれ紀州のドーパンとかそういうイメージ、
まあ、ある意味第二の紀州のドー
パン、だから辻と紀州のドーパンみたいな感じのああいう人間が多いのかみたいなさ、
魚取ってたんだなとかね、
和歌山城がバシッと出るとかさ、時々そういう、うん、
確かにね、
なんかそういう絵が入るよね、
でもそれほどで
も、まあ、それほど華やかそうじゃないけど、うん、まあまあまあそう、うんうん、
まあまあ
和歌山と分かるような絵は、
分かるような絵は入って
るね、自分にペペックの意見を聞きたいね、ちょっと
和歌山、
そうそう、和歌山出身としてさ、最近ドーファンでしか
言えない
んだけどさ、智弁和歌山、
智弁和歌山、そうそう、智弁なんだよね今年ね、うん、
あ、そうなんだ、
そう、決勝か、
へえー、あ、そうなんだ、
その話、俺お客さんに伝えてもさっぱり分かんないんだよ、地面と
野球好きな人
にとってはどっかがやってんだよっつって、はあ、地面って何ですかね、ごめんなさい、何ですか、学校ですかみたいな、多分学校だろうと思うけどみたいな、
多分学校だろう、
知らないんで、本当にな
るほどね、
うん、まあ、ぼんやりとですけども、映画っぽい映画だなと俺は思いました、うん、すいません、そんな感じです、うん、決してつまんないものではなかったんですけど、ちょっと眠くなっちゃいましたみたいな、
でも、あれはね、なんかこう思ったけど、なんかキョンキョンがさ、キョンキョンが後ろで、まあ、アソシエイトプロデューサーっていう形だけど、キョンキョンがなんかこう、才能を認めてくれるっていう力はものすごい強いんじゃないかなと思うんだよね、
それは業界的に言うと、それでも
個人的に、監督として、監督としてさ、キョンキョンが
現場にいたり
とかさ、もう、才能はあるよねって言ってくれたりしたら、 別にこんな県外のポッドキャスターたちがさ何言おうとさもう関係ないじゃんもう
客が入ろうが入る
前からさキョンキョンがもう認めてくれてんだなっていう気はするよねなんかね
まあ、
なんとなくこう、それぐらいのなんかこう、
一つさ、
あれはあるよね。
ちょっとそれからすると、その手堅いって言ったんだけど、俺はだから映画的に、要は、すごい大当たりを狙ってるわけじゃないっていうところが、俺、すごい手堅いと思ったの。変に、その、なんつうの、まあ、要はプログラフィックじゃないけど、もうちょっとこう、跳ねるような方向に行かずに、あっちの方に行ったんだなと思ったところ、
まあ、そこはなんかこう、
まあ、今後も
誠実だなとは
映画に対してね、
うん、映画に対して
映画を作っていく姿勢なんだなとは思ってそこはねちょっとキョンコは、まあ、キョンキョン、まあ、あの二人がなんか何をやるのかよく分からなかったけど、うん、こういうことをやりたいんだっていうのが、うん、まあ、今回分かった
からだから本当にちょっと真面目な姿勢で取り組んでるんだなっていう気がする
よね、うん、それはちょっと安心した、うんうんうん、もっと変な感じかなと思ったけど、うんうん、そうね、意外にまとま
る、まあ、例えば、キムタクと工藤静香が、ごり押しして牛首村に出させろみたいなね、
あれはな、工藤静香すごい反対してほしいですよ、デビュー作で牛首村はやめろよと、ただし、海外にあの人の作品行くから、
清水隆史、
そこは狙ってると、
じゃあ、
清水隆史ってそんな今でも海外で、
海外でやっぱり知名度は あるし。ということで、じゃあ海外だったら牛首でもいいわ、ね、牛首ちょっと見てみたいな、
まあ、嫌な予感しかしないけど
したいよ、まだ絶対トンネルあるんだって、もう分かる、自分の芸風にしようとしてるのか、
牛首トンネル、
牛首トンネルが
出
て
き
て、最後、三階塾の、ね、人たちがまた出てきて、うわーっと、
あれ、クックの教えとか最後にね、介護で出てくればいいのにね、
あ、本人もね、そうそしたらもう喜びですよ、あ、出てきたみたいな、お母さん出てきたみたいな。キムタクも出てきた、ね、
キムタクとしおでさ
あ、
昔の仕事
あ、もうちっちゃくなってね、
ちっちゃくなってねあ、それ見たいねキムタクのとしおくんと工藤静香のさやかかやこめちゃくちゃいいじゃん、ね、そう
ポッドキャストで分かんなくて、
クドシ
ズマシ
ンさん、ラララララ
ッラララ
ッ
クドは実はさ、ねえ、ちょっと小泉今日マンボール入ってんちゃうのと思ってんじゃないの、映画
見て守りというか、いやもっと
変なことやれよと思ってんじゃないの、
変なことをね、やる感じではないじゃん、確かにあの二人はさ、うん、多分なんか本当にやりたいことあるんだけど、でもなんか見えなかったのね、でこういうことをやろうとしてるんだなってのが分かったと思う、うん、なんかあの二人が会社立ち上げて映画を作りますよっていうのはちょっと話題になったじゃん、
う
ん、で何をそうそうあの二人がそうやるっていうのも言ってて、
あ、そうしよう
でどういうのかなと思って、うん、ちょっと意外だったと思う、
でも あえてのランクスだけど、どこを狙ってるかっていうとやっぱり海外の映画祭だと思う、
海外
の映画祭、小田切城的な、
うん、そんな野心が野心を感じなかったんだよね、逆に言
うと、
そこまで、もうちょっと狙うんだったら多分やり方が違う、
まあそんな感じでね、
はい、お疲れ様でした、
お疲れ様でした。